生活の中で許してくださるよう献金しますけれども、御神様、あなたの献金一つ一つがあなたの計画の中大いに用いてください。この時を本当に感謝します。イエス・キリストの皆によってお願いします。アメン。お座りください。献金の奉仕をお願いします。
皆さんおはようございます。感謝いたします。当たり前のように礼拝に皆さん来てくださっていますけれども、本当に、この先週はですね、皆さんも経験されて、また司会者も伝えておりますように、本当に、改めて新潟は雪国なのだということをこう実感させられましたね。記録としては8年ぶりということです。積雪80センチ。今回初めて雨雲レーダーをインターネットで常時置いておいてですね、どういうふうに流れていくかなと。今日の朝は全くこの雪筋はないのですね。ですからこの1週間おそらく大丈夫だろうと思いますけれども、なぜこの西区に、なぜこの里雪がこんなに降るんだろうと、まあ、偶然はないということでいつも見てるわけですけれども、雪がないとき確かこういうことを言ってた自分があります。せっかくのクリスマス雪ぐらい降ればいいのに。しかし実際降ってみると降りすぎじゃないのと、一体誰に文句を言ってるのかという話になりますけれども、人間って誠にこう都合のいいものかなってふと呼ぶ気を思い出しました。暑ければ暑いで嘆き、生えたら生えててまだ嘆くという人間の常がありますけれども、しかしものは捉えようと言いましょうか。私は神様が置かれていることを見るときにですね、これは私に対する今年の予兆ではないかとこう見ています。考えもしなかったことからがこれから起きると。主の恵みは本当に私たちは掘っても掘っても掘り尽くすことのできない恵みを必ず私のうちに、この1年教会として皆さんのうちにも望んでくださると私は期待をしています。皆さん節々は痛くなっているかと思いますけれども、これは病気ではありません。単なる筋肉痛であります。初日は、娘のマナ先生が痛い痛いと、私と家内は全然痛くないんですね。2日目になりますと今度は私が痛くなりまして、首が回らなくなって、今ようやく筋肉もピークになってこう来るわけですけど、私の家の前ではですね、昨日、隣に住んでるマンションの方がですね、四駆のランドクルーザーでしょうか、どうしても出かけなきゃいけない状況があったんでしょうね。夜の9時過ぎぐらいに、全然あの皆さんお分かりのようにどん詰まりですから除雪も入ってないんですよ。その中でランドクルーザーが出ようとして悪戦苦闘して2時間ぐらい頑張ったんですが諦めたようです。今日の朝起きてみたら横を、この道の横をですね、横たわりようにしてランドクルーザーが置かれておりまして、まあ、そこをこう通り抜けて、なんと無謀なかと思う反面、きっと出なければならない用事があったんだろうなとこう思ったりですね、一つの問題でも私たちは味方に変えればあらぬ心も出るし怒りも出るし様々ですね、 今年1年私たちは御言葉によって物事の中における神様が置かれた恵みを私は知っていければと願っています。神は神を愛する者と共に働き、すべてのことを益と変えてくださると、それはロマ書だけではなくて聖書全般を通して語られていることからです。ですからそのように私たちは見ていきたいし、そのように自分の方向をですね切り替えていければと思っています。今日は先週とちょっと重複いたしますけれども、今年の目標は、標語は新しい天と新しい地を創造する。皆さんとご一緒に、この発言してみましょう。それでは、はい、新しい天と新しい地を創造する。イザヤ書65章17節。これはあれ飛びましたね。じゃあ次お願いいたします。次このイザヤ書65章7節、これも皆さんとご一緒に言葉を持って読んでみましょう。はい、見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。アメン。この御言葉は来週行います。来週ともには勝ち合っていきますが、まだ、それを理解するために先週申し上げたように6イザヤ書全体をですね、荒い形ではありますが、なぜこの言葉が語られていくのかということを見ていければと思っています。ここで素晴らしいことの一つには、先のことは思い出されず心に昇ることもない。先のこと、これがこの言葉の妙でありまして、これだけ読むと将来のことかということではありません。これは過去のことですね。過去のことは思い出されない。私たちは過去を見るときに、もちろん良いことは忘れたくないんですけれども、嫌のことはずっとそれ以上に残っていますよね。ですから神様はこの言葉を通して、このイスラエルの民にですね、あなた方があった仕打ち、いろんな苦しみ、そういったことは思い出されないように、心に昇ることもないように、神様は私のために新しい天と新しい地を創造するんだと。ですから私たちは過去のことに思い出されないということは、現実には私の生き方は過去によっているということですね。過去のあのことの忌々しい事柄、あのことのいいことも含めてですね、過去が原点となって今の私を作っています。環境ではありません。私はしばしば自分の生まれ落ちた環境がこうだから、あの人がいたからこうだから、そうじゃありません。すべては私が選択をしてきているんです。決断をしているんです。どんな環境にあっても私たちはそれに負けないという決心をするか、負けてしまう決心をするのか、何にしても私たちは結婚をやるんです。例えば昔よくお見合いというのが流行ってですね、今はまた最近お見合いというのがブームになって、装飾性、装飾系男子が増えて、なかなか自分から言い出せないので周りがこう紹介してあげると。現代版のお見合いかもしれません。よく言われるんです、お見合いで親から押し付けられたから結婚したという方がいるんですね。でもよく考えてください。押し付けられたとしても最終的にはご自身で決断をしているんです。ですから全ての物事は誰かのせいではなくて、今の私があるのは私が決断した積み重ねによって今があるんだということを知っていただきたいです。ですからこの言葉は、先のこと、過去のことを思い出されないということは、あなた方は過去によって生きているでしょうと。今があるのに、将来があるのに、過去に依存して、あの時こうだったからということで誰かを恨んだり、自分を呪ってみたり、あるいは環境を否定してみたりという、私たちはそういう方の中に来ているわけです。ですから神様はそのことを見抜かれて、この神が新しい天と地を作るときに、あなた方のそのような過去による生き方ではなくて、この新しいという言葉はですね、先週祈祷会でこのマナ先生が、祈祷会で語ってくださいましたけれども、それは創造という言葉は何かあるものから作り出すのではなくて、無から有を作り出すという、あの創世記一章一節、初めに神は天と地とを創造されたという、創造という言葉がこの創造に使われています。ですから私たちの過去によらず、神は全く新しい創造を私のうちに果たしてくださるんだということです。これが私の中に本当に豊かに反映していくときに、ああもう過去は何だったのかと思うぐらいに、私は新しいことの中に生きることができるというんです。これがクリスチャンと呼ばれるものの生き方です。 しがらみがあります。いろんなすぐに180度切り替えることができなくてもですね、私たちはそのことを目指して生きていくのではないでしょうか。この私、何度も明かしておりますように、18の時に、大学1年生の時にこの教会に行きました。入学してから3ヶ月後に行きました。でそのきっかけはですね、やはり自分が何とか変わりたいとこう願ったからです。その一つのきっかけは、私の入った学校がミッションスクールでありまして、この必修科目にキリスト教学というのがあるんですね。このキリスト教学は、もう本当にこう文学というか、つまらない、まあ、つまらんちゃしてです。今思うとですね、今私が思うと、いやいや、もっとそれは違うでしょうと。もっとこういう書き方してほしいと思うんですが、あくまでも、このある意味では勉強、学問ですから、こう、味を抜いた、出し殻のような形で書いてるわけですよ。でもそれでも私はそれを読んだ時に教会に行ってみたいという気持ちもあった。積み重なった。そしてアルバイト先で看板を見た時にその御言葉、聖書の言葉に、誰でも重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさいと。私があなた方を休ませるというマタイ11章28節の言葉にも心惹かれた。いろんなことの中に積み重なって、ついに勇気を持って教会に行ったわけです。そして今に至っているわけです。その中で、じゃあ過去のことを思い出されないかって言ったら、決して思い出されることはない。いつも思い出しています。引きずっています。しかし、あの時に、この横浜のダイヤモンド地下街の駅歩いてて、家族連れを見た時にですね、本当に殴りかかりたくなるような怒り、理由のない怒り。それがいつも高校時代にあった。でも、気がつくと、それを楽しく見ている自分がいたのです。怒りという感情ではない。それは自分が努力してなくしたものではない。神様が過去のことを私の前に清く洗い出してくださっていると。ですから皆さん、この言葉によって過去が全然思い出されないという、いい意味での信仰的認知症になるわけじゃないんです。過去のことを思い出すのです。しかしそれは見方が変わるんです。あの時にこうなったから今私あったんじゃないかとこう恨むんではなくて、あの時を懐かしみながら、あの時の中にも私にとってみたら父が亡くなることによって教会に行く機会が与えられたと、私はそのように見ているわけです。でもこれは同じような境遇にある人にそのような言い方はできません。それはその人の問題だからです。非常に繊細な問題でしょう。でも神様はここまで変えてくださるわけです。私たちはこの一年、繰り返しますが、さらにも増して期待をしていきたいのです。あなたの過去は払拭され、新しいものへと変えられていくのだと。そういった意味で次お願いしたいと思います。これはおさらいとなりますけれども、当時イザヤという人が語った時代ですよね。今のイスラエルと呼ばれているところから見ますと、もっと大きなところです。本来のイスラエルはこの北イスラエルと南ユダが合わさった。すなわち今のイスラエルと上にシリアという国がありますが、シリアの一部を巻き込んでヨルダンも巻き込んだ形になっていく。で今のユダヤ人たちはこの回復を願っていくわけです。で紀元前の今から2600年700年前の話ですから、ピンとこないでしょうけれども、イザヤ書を見るにあたって私は背景を少し知っておくことがより理解が早まるかと思うんですね。で北イスラエルと南ユダ、北イスラエルには10部族があり、で南ユダには2部族がある。でこの北イスラエルは紀元前の721年という史実に残っています。この北イスラエルは地上からなくなったんですね。この10部族が、失われた10部族が終わりの時代に回復をしてくると、東の方から回復をしてくるとこう言われているんですね。最終的には12部族がこのエルサレムに立つということが予言されているわけです。ですからいろんなしきりに、まあ、都市伝説に近いものもあればですね、まあ、本当なのかなというね、より信憑性の高いものも含めて、今ユダヤでは本当に失われた人物がどこに行っているのかということを必死に真面目に探しているわけです。そのユダにおいてイザヤが預言者多くおりましたけれども、その当時有名なのはやはりイザヤ書を書いたイザヤでしょう。南ユダにあってこの北イスラエルと南ユダが同盟を結ぶようにと北イスラエルから強要されてきた。アラムという王様も一緒になって、そうしないとさらに北イスラエルの北から来る アッシリアという国に飲み込まれてしまうことを懸念したのですね。けれどもユダヤはイザヤはユダの王様に向かって、絶対に北イスラエルと同盟を結んではならないと。北イスラエル南でも同じユダヤ民族です。家族なんです。なぜイザヤはそれを反対したのか。そこにアラムが加わったからです。それは神様の方法によらずにして、人間的方法によってアッシリアを駆逐しようと、絶対やってはいけない異教の民との交流をこの北イスラエルは求めたからです。その結果721北イスラエルを滅びました。そしてそれから140年後の586年に南ユダは滅んでいくのです。次お願いします。これは、先週行った、今お話をしたことですね。じゃあ次お願いします。これは今先ほど言ったように、この北の方から、すなわち今のシリアの方から、まあ、攻めてくると。そして次お願いします。アッシリア帝国というのがこの時代どういう勢力を持っていたのかということで書かれています。バビロン、これはこの辺りはですね、今の、イラン、パキスタン、アフガニスタン、トルメキニスタンというこの地域があります。この主な地域は、エジプトがありまして、この後にサウジアラビアがあります。主にここはイラクを中心とした国々です。で、ここにやがてアッシリアはエルサレムに飲み込んでいく、まあ、これはやがてヨーロッパに進出しようという世界史の中では際立った強い国の一つでありました。次お願いします。あ、じゃあ手前に戻してください。はい、さあこの後に、これはですね、540年頃ですから、南ユダが滅ぼされた後の世界の勢力図です。エルサレムはここにあります。アッシリアという国はやはりこの時は群雄割拠でありまして、地上からは姿を消してしまった。その代わりバビロンという国がこう対抗してくる。その上にペルシャ帝国がありますね。先ほど言ったようにペルシャはイランであるとかアフガニスタンとかトルメキニスタン、アルメニア、リア、これは今のトルコですよね。こうペルシャ帝国が勢力を伸ばした。その下にバビロン帝国、やがてペルシャに滅ぼされるんですけれども、バビロン帝国が出てきて、ここからバビロン、チグリス・ユーフラテスから始まり、エルサレムまで、サルジャブの一部まで飲み込んでいくという強大な国になっていく。まさに気を許されるなら、許すならば自分の国が滅んでいくという時代です。まさに混沌とした時代です。力あるものが勝っている。ですから北イスラエルは自分の国を失いたくないために、力のあるアラムの王様と手を組んでアッシリアに対抗するというのは、誠に人間的には良識なことです。お互いに 1+1 が3にも4になっていくわけです。それは世の常ではないでしょう。しかしイザヤを通して神様が私に語られていることは、神は神の方法を持っているということです。ですから本当に私たちは日々の生活の中においても、こういう事柄というのは世界史のことでありますが、今の時代でもどの時代でも、実は気を許すならば自分自身が、あるいは自分の家庭が、あるいは自分の会社が、広く言うならばあっという間に飲み込まれてしまう時代です。皆さん30年前に考えられましたか。中国が、台湾の企業が日本の企業を買収して世界に躍り出るなんてことは想像だにしなかったんですよ。むしろニーズと言われたこの中国、アジアを中心とした第二次の日本の下請けの場所として、この場所、その地域はあった。ですから日本は進出する、それは進出してあげてたんです、労働力安いから。しかし中国がどんどん流星を上って、今度は中国の下請けとしてベトナムとか、そういうところ、カンボジアを中心として出てくると。しかしそこで力をつけた国々は、世界はやはりお金の持っている国ですから、東芝は飲み込まれようとする、シャープはもうなくなる、パナソニックも今落ち直している。これは日本の主だった企業である、この、ね、極論ですが、日本で生き残る企業はトヨタしかないんじゃないかと。気がつけば全ての国々が日本の会社を吸収すると。だから皆さん、会社のトップというのは安閑と知られないんですよ。もう刻々タイム、分刻み、秒刻みで自分の会社をいかに守るのか、自分の社員をいかに守るのか、もう本当に戦々恐々としています。これは上がそうということは、皆さん、やがては私もそうですよね。それはこちらに響いてくるわけです。皆さんの生活が脅かされてくる。 いろんな事柄があるわけです。それだけではなくて、今度心の問題においても今までなかった事柄がどんどん私の中に入ってくると。ヨーロッパでは寝たきり老人というのは一人もいないと言われているんです。それは考え方もあるでしょう。しかし日本では百数十万、200万人の寝たきり老人がいると。じゃあ寝たきり老人をどうやってやるのか、施設がどんどん増えます。しかし私のこの前理事会やりまして、理事の一人にですね、四国高知の、土佐清水というところがあるんですね。まあ皆さん帰られたら足摺岬という四国の一番西の端に、かつてね20年前は4万人いたんだそうです。今は1万3000人しかない。で先生言うんですよ、自分の教会もやがて数十年経って20年経ったらなくなるだろうって。彼は NPO 法人なんとか宣教しようと思ってその地域に根ざすために NPO 法人の受産施設を作った。彼はその NPO の会長なんです。しかしね、嘆いてるんですよ。介護施設のために介護するこの職員を募集してもやってくるのはみんな介護を必要とするような人だって。若い人いないんです。60代70代の人が手を挙げてくる。しかもそれも限られてる。そうするとそういう地域では介護施設を作ること自体が全くのナンセンスなんです。人がいない。しかし受けたい人はたくさんいる。こういう現実が地方の末端からひしひしと伝わってくるわけです。やがてこれは私住んでいる人が多く集まるところにも例外なく来る問題です。ですからいつの時代にも今いいということはない。私よくじゃありませんか、昔は良かったなって。昔だって大変だった、今も大変、これからも大変です。どう生き抜くのか、その生き抜くために私たちは、まあ、生き抜くための聖書を見るわけではないけれども、聖書の中にはその知恵が、道筋が詰まっているということです。ですから神様はこのところで私たちに今年2018年新しい天、新しい地を作り出すと私に語られていることは、私一人一人がその選択をまずしていただきたい。この一年間神様の新しい天と地を自分の家庭の中に、自分の職場の中に、自分の人生の中に招き入れること、そのことをまず私は決意して一緒に進んでいきたいなとこう思うんですね。御言葉を開くことにいたします。イザヤ書65章です。皆さんと一緒に交代で読む、購読をしていきます。イザヤ書65章の1節から17節まで。よろしいでしょうか。奇数節を私が読み出しますので、偶数節を皆さんが声を持って読んでください。イザヤ書第65章1節から。私に問わなかった者たちに私は尋ねられ、私を探さなかった者たちに見つけられた。私は私の名を呼び求めたなかった国民に向かって、私はここだ、私はここだと言った。この民はいつも私に逆らって私の怒りを引き起こし、園の中で生贄を下げ、レンガの上で香を焚き、そこに立っておれ、私に近寄るな、私はあなたより聖なるものになっているという。これらは私の怒りの煙、一日中燃え続ける火である。山の上で香を焚き、丘の上で私をそしったあなた方のトガと、あなた方の先祖のトガとをともどもに、私は彼らの先の仕業を図って、彼らの懐に報復すると主は仰せられる。 私はヤコブから子孫を、ユダから私の山々を所有する者を生まれさせよう。私の選んだ者がこれを所有し、私のしもべたちがそこに住む。しかし、あなた方、主を捨てる者、私の聖なる山を忘れる者、ガドのために食卓を整える者、メニのために混ぜ合わせた酒を飲む者たちよ。ご一緒に。それゆえ神である主はこう仰せられる。見よ、私のしもべたちは食べる、しかしあなた方は飢える。見よ、私のしもべたちは飲む、しかしあなた方は渇く。見よ、私のしもべたちは喜ぶ、しかしあなた方は恥を見る。ご一緒に。見よ、私のしもべたちは心の楽しみによって喜び歌う、しかしあなた方は心の痛みによって叫び、魂の傷によって泣きわめく。ご一緒に。あなた方は自分の名を私の選んだ者たちの呪いとして残す。そこで神である主はあなた方を殺され、ご自分のしもべたちを他の名で呼ばれるようにされる。このようにあって祝福された者は誠の神によって祝福され、このようにあって誓う者は誠の神によって誓う。先の苦難は忘れられ、私の目から去るからだ。見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことを思い出されず、心に昇ることもない。アメン。新しい天と新しい地というのはどういうありさまなのかというのは、この18節以降に記されています。また皆さんもご一緒に、来週そこを開きますので、事前に読んで味わっておいていただければと思いますけれども、これは祈祷会でやはりマナ先生が説明してくださいました。イザヤの祈りに対する問いかけなんですね。イザヤは叫びました、うめきました。その問いかけとして神はこれに答えられていくんです。ここで際立ってやはり私はここに厳粛の思いで御言葉を見ていきたいのです。それは65章に記されていることから、実は64からも本当は始まるんですけれども、このところでまず第一に1節から7節までのところに、神は私たち逆らう者たちへの報復をなされるということです。神は愛であると主張し、私も主張しています。しかし神の本質的な性質の中には愛はもちろんことでありますが、神の正しさ、義というものもある。そして神の清さ、聖というものもあるんです。ですから今私が何をしてもお咎めがない、罰せられない。だからといって私がしていること、考えている行動していることは神様に全て許されているかという、決してそんなことはないんです。ですから私は礼拝をするたびごとの一つとして、この時には塩気を混ざった御言葉を読むことによって自分の考え行動というものの規範を修正していかなければならないんです。自分のやっていること考えていることは正しいんだと言って聖書の中から探し出すのではなくて、神様がこの教会に与えられた恵みの中において建てられたものによって語られていく、その御言葉が自分の今やろうとしていること、考えていることがずれているかどうか、私たちはそのことを襟を正して謙遜に見ていく必要がある。ですから本当は神様は、結論から言うならば、全ての民を救いたいといつも願っていらっしゃる。だから愛する一人子であるイエス・キリストを人間の姿にとらしてでも、そして無実のイエスを私全ての罪を担わせてあらかじめ処刑させたのです。そして蘇ったわけでありますけれども、処刑された一人なんです。もし神様が愛であるならば、そんな方法を取らなくても、イエス、自分の一人子でありイエス・キリストを十字架につけなくたって別の救い方があるかもしれません。最後の最後の瞬間でイエス様、神様ごめんなさいと言えば、一言言えば全部のものを天国に入れているならば、こんな十字架の方法はいらないんです。ごめんなさいじゃ済まないから十字架があるんです。ごめんなさいと言って自分で首を吊って死んだものはイスカリオテのユダがいます。彼は本当の意味での悔い改めをしてなかった。聖書の中には 悔いること、反省することと改めるということは違うんだと言ってるわけですね。反省は猿でもできると。猿年によく園芸館でですね、あの十数年前でしょうかね、こうやってね、こうやって猿がいましたよね。反省は猿でもできると。人間では反省ができない。しかしペテロとユダの違いは何か。ペテロはイエスを裏切った。裏切るということによって同じなんです。しかしユダ、ペテロはそこにおいて原文からは彼は激しく悔い改めた。悔い改めるというのは自分の考え方を捨てます。今まで自分の行動考え方は自分で判断して誰が何と言うて自分はこうなんだと決めてかかっていた。しかしそれを神様前に本当に悔いて、もうあなたが望まれる生き方に変えていきますという決意を持つことです。ですから救われたクリスチャンである私たちもよくよく考えなきゃいけない。本当に私は悔い改めたのか、単に悔いてるだけではないか、改まっていないんではないか。聖書の中に読みたくない箇所がもし皆さんの中にあるとすれば、皆さんは悔い改めていない。ある時のメッセージに耳を貸したくないという方がいるならば、その人も悔い改めていないかもしれない。悔い改めというのはどんな聖書の箇所、66巻の箇所でから語られたとしても、アーメンとして受け止めることです。アーメンとして自分の生活に適応させようと前を向いて励むこともできる人です。そしてどんなものであっても、ね、私が語らなくても誰かが語ります。症例と称してですね、この新学生が語る、あるいは若い伝道者が語る、その時に神の言葉として私たちは本当に受け入れていくするならば、あなたは悔い改めているでしょう。まだ若い、まだ真理が分かってないと、もし私たちがそのような目でメッセージを聞き分けるとするならば、あなたは悔い改めていない。それはごめんなさいと同じです。ここにおいて神様はイザヤを通して語られたことは、神に逆らうべき者たちへの報復です。特にこの2節にありますけれども、私は反逆の民、自分の思いに従って良くない道を歩む者たちに一日中私の手を差し伸べたというんです。まさに彼らは彼らの考え方が反逆者には、しかここでは極めつけて反逆の民というんです。これは異邦人を言ってるんじゃないんです。イスラエルの民の中で反逆の民がいる。それは何が特徴か、自分の思いに従っていないということです。あ、失礼、自分の思いに従って神の御心に沿おうとしない人々、そしてその道を歩む人に、しかし神は一日中私の手を差し伸べたと言うんです。ここが神様の真実な姿ではないでしょうか。ですから皆さん、一歩外に出れば神を知らない方々、神を罵る方々もいるでしょう。だからといって私たちは同じような目線で見てはいけないということです。神様が手を差し伸べているとするならば、私たちも手を差し伸べていかなきゃいけないんです。そのために聖霊の働きがあるんです。人間的な努力でやったら限界があります。しかし聖霊は私の中に溢れ出しますときに、私の感情理性を超えていくのです。喜んで手を差し伸べ続けることができるんですよ。そこに人々はキリストの愛を知るし、キリストを見ることさえできるんです。私はそこまで高められてきた。しかし私はそこに至るまでに自分の思いに従って生きていってしまう。そうすると人間というのは感情の生き物ですから、正しいことが語られても反発をする、誰かが言っても反発する、自分の思いに同調する者たちだけが正しいとされていく。しかし神様はこれを反逆の民と言った。そもそも先週見ましたけれども、私たちはなぜ北イスラエルが滅んでいったのか。北と南ユダは初めから別れる予定は全くなかったんです。なんで別れたんでしょうか。それは不従順だからですよ。神に反逆するとともに王に反逆した。ですから私たちはいつも永遠のテーマとして、自分は不従順のものなのか、従うものなのかということを自分にやはり問いかけなきゃいけないことです。さらにこの3節は、 この民はいつも私に逆らって私の怒りを引き起こし、闇の中、園の中で生贄を下げ、レンガの上で子を焚きと産むのか。この、これ以降の言葉は、7節までの言葉は、異教の、異教徒たちがなすことに対する嘆きではなくて、同じ選ばれたイスラエル民が、神の前に、まあ、簡単に言えば、講談を用いて、プラットフォームを用いて、全く神が良しとしない生贄の祭方、礼拝の仕方をしていることに対する憤りです。私たちはやがて天に行くときに分かることでしょう。この旧約に語られている、あの死生事物するときの幕屋の作り方、それは本質的な事柄です。この本質的な事柄を、私たちは、この時代時代においていかにそれを表現していくのか、適応していくのか、それが教会に与えられた一つの責めではないかと思います。時代がこうさせていくんじゃないです。この環境がこうだからじゃないんです。常にこの本質に従って私たちは立ち返っていく、また続けていかなければならない。その時にこの神様がイザヤの時を見る時に講談を用いて全く神が喜ばない方法を下げていく。これに対する激しい憤りです。何か人を殺したとか何かじゃないんです。神に対する姿勢が著しく損なわれていくときに、神は御怒りを発せられていくことです。依然しましても、ここで私たちを受け取るべき事柄は、神に逆らうべき神は必ず報復をされるということです。あってほしくない事柄です。愛でしょう、神様は。愛で包んでくださいよと言いたいと。しかし現実にこれはあるということです。新約の中でなぜアナニアとサッピラがあの一番神の臨在が濃厚な時に代金をごまかしたことで神の霊に打たれて死んでしまったのか。特筆すべき事項です。いつの時代に神を愛でなければならないと私が決めてかかります。私が考える神の愛とは、全てを許し、全てを包み、そして共に天に立つ。しかし神は、神の示す愛の中には、繰り返しますが、神の清さと義が入っているということです。徹底した不従順、不尊なものを神は報復されるということを私は肝に銘じなければならない。さらに、この8節から12節まででありますけれども、主はこうせられる。ぶどうの房の中に甘い汁があるのを見れば、それを損なうな、その中に祝福があるからというように、私も私のしもべたちのためにその全部を滅ぼさないと。神様はこの8節から12節までに神を愛しているしもべたちと反逆する民を分けられるということがあるんです。このブドウを例にとりましたけれども、ブドウの房に甘い汁があるのを見ればということは、想像するのはブドウの房の中に酸っぱいもの、口に入れても食べれないものがあるということです。その中に甘いものを神は見つけ出し、それを喜ばれるということです。神の現実は、神は今は聖書の中にありますよね。毒麦と良い麦の例えがあります。弟子たちは言いました。毒麦を抜きましょうかって神様おっしゃいました。いや、その前にしておくと、最後の時にそれを振り分けるとこう言われたんです。私たちは自分自身がこのブドウの草、これは新約に行くとヨハネの中に、私は誠のブドウの木とこう言われた、そのブドウの木につながっているならばとこう言いました。つながるという言葉は単にこう時間的に物理的に来るということにつながるということじゃないんです。それだけではない。それと同時に、本当にイエス・キリストが私の救い主である、この救い主をいただくまで、この完成に至るまで、私はどんなことがあってもここから離れないという決意が私に求められることです。ですから礼拝も、私たちは自分自身は弱い、皆さんとも弱いものですから、時として嫌だなと思って来る時もあるでしょう。もちろん喜んで来る時もあるでしょう。しかし1年をトータル考えると、50何回のある礼拝の中で1年間ずっと嫌だなと思って来るならば、これは繋がってない証拠です。もうここで洗礼受けたから仕方なく来るとかね、それは甘酸っぱいんじゃない、酸っぱいんですよ。 ですから私たちはどうせ目指すならば、本当に主に喜んで、神様がこの教会を私のために与えられたものだと、こう喜んでつながっていく礼拝を捧げるときに、その香燻の香りをいよいよ増してくることでしょう。そういった意味で、私たちは、主の前に、反逆の中においても私を置いておられるということです。ですから私たちは、本当に主の前に、正しい関係を主の前に持っていきたいのです。12節に、私はあなた方を剣に渡す。それであなた方は皆虐殺されて倒れる。私が呼んでも答えず、私が語りかけても聞かず、私の目の前に悪を行い、私の喜ばないことを選んだからだと。まあ、これだけ結果的にはイザヤを通して予言をイスラエルの民は一時的には聞いた。ユダ民族は。しかし140数十年、常に王様、まあ、歴代史を見てくる、列王記を見ていくときにですね、いかに王たる者の愚かさが示されています。これはでも人間の弱さかなと思いますね。トップにいただいたものに生まれてくるのは傲慢さです。それは不従順と言ってもいいでしょう。不従順は単に従うか従わないかの問題です。傲慢さは自分の考え方、自分自身が絶対だと考えることです。ですから、どんなものに対しても霊的傲慢な人は一切受け付けません。むしろ反発さえするでしょう。良い例はですね、皆さん、初集会に出てください。特に海外から来るセミナーなどに聞いてください。あの方たちはストレートにものを発言します。日本人のようにオブラートに組んでいるとはしません。そのストレートに語られたときに私たちをアーメンとして受け止めるのか、反発するのかどっちかです。反発するということは言い換えるならば、それは霊的傲慢が私の中にあるからです。自分自身が絶対だと思うから、それを直視されて言われたときに私は反発するんです。王様、歴代の王様たちは皆そうです。このイザヤもそうです。ね、エリアに至っては、数年間逃げたんでしょう。王に殺されるかと思って、神が語れと言って語ってしまった予言が、やばいと。これによって王は殺すんだろうと思って、パッとこう逃げてですね、2年間、3年間隠れて、その日々をカラスが食料を養った。完璧な、潔癖な人は、生活できません。カラスのくちばしが汚れてるんだと。別にサラナップに住んでくるわけじゃないですと。ですから、皆さん、神様の語るしもべたちというのは、ストレートに語るんです。ですから、それを私たちは、聞き入れるのか、聞き入れられないのか。これは私の信仰の大事なチェックポイントです。聞き入れるものでありたい。一番良い例が T 泉先生がいるでしょう。 K 泉先生がね、ここ2年間見えてませんけど、あの先生は際立ってますよ。思う時間、先生もうちょっと御霊の実を結んだらと思うぐらいに言葉はストレートですよね。時に荒げます。しかし不思議なことに、中にはあの先生が大好きでしょうがないと、また呼んでくださいという人もいるんです。中にはおそらく二度と聞きたくないと思う人もいるでしょう。私が信徒だったら二度、いや一度ぐらいもう一回聞いていく、二度目三度目はないなと。でも私は先生を好きなんです。それは神の御言葉を飾り気なしに語ってくださるからです。それは時として痛いものですよね。辛いものです。しかし私たちはそのことを真摯に受け止めていきたい。これからもいろんな方がお見えになるでしょう。私は別に韓国人だけを呼んでるつもりはないです。人間的に言うならば、でも主はそうせよというならそうせざるを得ない。かつてアフリカの方も来られましたよね。アメリカの方も来た、大勢の方も来た。今はもう皆さん国がどうこうじゃないんです。神の器、そして私の教会に必要とされる器が必要来られるならば、それは招かなければならない。ですから教会は年間の予定も予算も立てるんですけれども、不意な事柄も起きてしまうと。もちろん十分な吟味はしなければなりませんけれどもね。 いずれにしましても私が霊的な傲慢を持っているのか不従順であるのかということは大事なところです。なぜならば聖書によればイザヤ書ははっきりと私たちを反逆のものだというわけです。ですからそのように私たちは常にその心を受け入れるような霊的状態を私は整えておかなきゃいけないということです。みんな王様なんですよ。救われた信徒と呼ばれる皆さんであっても皆さん王様なんです。だって自分の人生に一番責任を持つのは皆さんだからです。自分の考え方に一番責任を取るのは皆さんだからです。ですから私たちは小なりといえどもみんな王様なんです。ですからそこから霊的な高ぶりが生まれてくる。箴言では神が嫌うものは、ね、いくつかある。その中の一番最初は高慢だとこう言われています。へりくだっていても高慢さはあるんです。ですからそういった意味で私は本当に自分自身をこの吟味する一年でもありたいと願います。3番目には13節から16節にあります。神のしもべたちは祝福されると。13節、それゆえ神である主はこうせられる。見よ、私のしもべたちは食べる、しかしあなた方は飢える。見よ、私のしもべたちは飲む、しかしあなた方は乾く。見よ、私のしもべたちは喜ぶ、しかしあなた方は恥を見ると。書かれています。あなた方というのは同じイスラエルの民に対するところの反逆の民です。私のしもべたちというのはどんな中においても神に従ってくるものであります。ですからしもべであるか反逆者であるかというのは誰もわからないんです。だからこそ一切さん申し上げたように自分自身で吟味しなければならないということです。もしかしたら教会の全出席をしていたとしても反逆者になることだってある。それはわからない。気がつかないうちに私たちはひたひたと自分を霊的な傲慢者に仕立て上げているかもしれないということです。ここで神様は身を私のしもべたちは食べると。じゃああなた方は飢えると。この日本の今の時代の中において飢える人なんか誰もいません。飢えたなら生活保護ももらえる。本当に日本ってすごい国だなと思います。ですからまあたまにね飢えて亡くなられる方もおられますよね。でも一般的に考えたらひもじい思いをする人はほとんどいなくなった。ですからこの御言葉通りに言うならば飢えていないんだからみんなじゃあ私のしもべたちでしょっていうことだ。しかしそうじゃない。聖書の言葉をよくよく吟味していかなきゃいけないことは飢えるというのは常に乾いていること、常に不満を持っている人。食べるというのはあの主の祈りの中において日々私たちに日ごとの食物を与えてくださいという祈りがあります。あの食物という意味は霊的マナだと言われています。食べるものは満ちている。しかし霊的なマナを私はいただかなければ本当の意味では満ちることになっていない。ですからここにおいてしもべたちは食べるということをこの主の祈りとリンクさせて考えるならば彼らは毎日神の御言葉を読んでるんじゃない。命の糧としてそれを吸収している。その命の糧を通して生きようと心がけていく。これが食べることです。しかし彼ら飢えているものはじゃあ御言葉を読まないのか、そうじゃないんです。読んでるんです。一生懸命読んでるんです。読んでてもその人の中に生きる本当の命の糧としてそれがつながっていないということです。あの詩編23編に有名なこの、主は私の牧者であり私の羊飼いであり私を緑の幕にもさせるとあるじゃないですか。23編の3節に私の魂を生き返らせるという言葉があるんですね。よく考えてみてください。開きませんけれども詩編23編はダビデが王サウリに狙われて荒野に逃げ惑っていた時に読んだ歌だと言われています。もしそうだするならば彼は追われ追われている最中に私の魂を生き返らせるという読んだんです。どうやって私の魂を生き返らせるんでしょうか。皆さんをその身に置いてみてください。あなたは400人の殺し屋から王に差し向けられて殺される。荒野というのは別に高い木もないんです。もう本当に低木なんでブッシュなんです。身の逃げるところがない。ひとたび見つけられたら殺されますから絶えず24時間緊張しまくりで彼は逃げなきゃいけない。その中で皆さんはどうやって命の魂を生き返らせるんでしょうか。どうやってこのダビデの心境にたどり着くんでしょうか。彼は文字通りに私のしもべと言われているものです。 アンドリュー・マーレーというオランダの改革家の牧師であり、名説教家であり、アンドリュー・マーレーの本はいくつかありますけれども、その中の一文にこう書かれていますね。クリスチャンの本当の霊性を失わされていくものは、いや、霊性を保たせるものは、神との静まった中においてこそ生まれてくるものだとこういうんです。そう考えてみると、ダビデが追われた時の頼る人はいないんです。音を立ててはいけない。静まった中にいて彼は絶えず緊張感の中で、夜になり昼になり、その中で彼は絶えず神様と寄りかかって、神と頼りきって、彼の中には現実は追われているという緊張感の中にある。しかし霊はその静まり返った中において、主と関わることの中に得られるこの豊かさが魂を生き返らせてくるんです。だとすると、脱線しますが、皆さんが昨日今日と言わずに置かれている中において緊張感が走っている、油断するならば自分を見失ってしまうかもしれない、あるいは激しい外敵があるかもしれない、そういった中で私たちは魂を生き返らせるまたとないチャンスなんだということです。ですから苦難も患難も、私のしもべと呼ばれる者たちは、苦難だ大変だ、あの人が私に苦難をしたんだと誰かを恨みつらみではなくって、その中にこそ神様を見出すことができるんだというんです。しかしあなた方はと言われる民は、ああ飢えている、何も神は答えないじゃないかと、神がいるならどうして北イスラエルを滅ぼすんだと、どうして南田を滅ぼすんだと、神が神であるならば私を助けるべきだと私は嘘ぶくのです。私はそのような自分も同居していることを見るんです。どちらが優勢かです。ですからパウロの言葉を借りるなら、私の中で葛藤しているというんです。肉の思いと霊の思いが葛藤している。霊の思いに勝たせるのは何か、ああ感謝すべきから、このような私を、神は私を救ってくれたとパウロは言いました。キリストの十字架にも私は向き合うのです。本当に神は私の罪をあがらうためにイエス・キリストを十字架につけられた。このことを徹底して私が本当にひざまずいて祈り求めるときに、聖霊はこのキリストの恵みの真理へと私を導いてくれるんです。それを選択するか否かも私たちですよ。当時の時代には十字架がありませんけれども、神の御言葉に従って歩む民、わずかな民ですよね。ですからいつの時代にも残りのものと言われているんです。ですから教会も残りのものとそうじゃないものがいるというんです。救われた悔いる民と悔い改める民が同居しているんです。じゃあ悔いる民は悔い改めることはできないのか、切実そうなことはない。私たちが御霊によって十字架を見上げ、本当に自分の罪の神の前に対峙向き合っていくときに、私は悔いるところから悔い改めるものへと変えられていくのです。主はそのために教会を受け取られる。ですから私たちは常に神の前に、あなた方ではなくて私のしもべと言われたい。神様はこの教会、日本には8000の教会がありますけれども、8000の教会を例えてみても、悔いる教会と悔い改める教会があるんです。悔い改める教会とは、神があの出エジプト記に与えられた救いの原型、教会の原型に常に立ち返り、常にそこにおいて祈りを捧げる本質的な教会が神は求めておられるのです。ですから神のしもべたる教会と単に悔いる教会が悲しいから別れてしまうのです。それは人間のなせる技です。だからって私たちはそのことを切るんじゃなくて、その教会が、全ての教会が本当に主の前に立ち返って、この日本のリバイバルのために、世界のリバイバルのために心を合わせていくように、私は先に目覚めた者として祈り取り出していくことが必要ではないでしょうか。切ることは簡単、裁くことは簡単、それは十分私たちは世の中でしてきたことです。仕切られ裁かれ苦しめられ、時には霊的傲慢さで私は裁いてきました。しかし教会は神の義と愛の中に満ちているところ、神は一日中、この最初に書かれているように、あなたのために待っていると言われているんです。 どんなに反逆の民だろうと、どんなに悔いしかない民だろうと、神は待ち続けたのです。そして16節に、この世にあって祝福されるのは誠の神によって祝福されるのだと。この世にあって誓うものは誠の神によって誓う、先の苦難は忘れられ、私の目から隠されるからだと、こうついているんです。そして17節に、見よ、誠に私は新しい天と新しい地を創造すると。このところで、この17節において少しだけお話するとすれば、新しいという言葉ですよね。先は創造という言葉を使いましたけど、新しいという言葉は、これは本当に今までにない、想像もできないぐらいの新しいことが神様は用意されていると。それはエデンの園の回復です。エデンの園においては、神と人は楽しむものとしての共同体でした。そのことがもう一度再現されてくるんです。それは新しい国であり、それは新約の時代には教会として与えられたものです。そういった意味で、私たちは本当にここにおいて神のしもべとして、この一年間自分自身を吟味しながら、自分自身が不従順にならないように、あるいは霊的傲慢にならないように、すでに御言葉とメッセージによって自分自らをチェックしながら、主キリストの体につながるものとしていきたいのです。人間は弱いものです。そのために交わりがあります。皆さん、交わりを私は軽く見たくないのです。主にある交わり、コイノニアは、そのところにて互いに励まし合い、時に勧告し合い、そして共に祈り合うことによって、キリストの体がさらに強くなっていく事柄であります。神はこの教会に80センチの雪を降らせたように、一年降ると、ああ神様、こんな今までにない、36年間宣教してきたけれど、開拓をしてきたけれど、今まで味わったことのない神の恵みがこれでもかというぐらいに新しく創造されることを私は願っています。ワクワクしています。首は回りませんけれど、足もそろそろ痛くなりましたけれども、こんな中で明日教会に行かなきゃいけないんですけど、ワクワクしています。そしてもう一つだけ報告されてな、これは総会でもお話ししようと思ったんです。東西南北に教会、皆さんそれ同意されてますよね、ますよねって決めつけちゃいない。この度、私、教団に北陸教区というのがあるんですけどね、11教会北陸教区の全権大使に任命されまして、北陸教区に所属することに、個人的に、北陸教区の教会と北東の教会がバッティングしたときには、北陸教区を選んで、行くように、あの3人で構成してるんですけど、まあ、あまり言いたくないことですけど、北陸教区、まあ、他の教区もそうです。本当にね、10年後に20年後には教会がなくなるんじゃないかと、まあ、そのぐらい厳しい現状があるんですね。ですから私一人が行って何もなるわけじゃないんですけど、とにかく顔を上に向けさせようと、もう重い雪と、もう本当に言いようのないどんよりした空気の中でですね、皆さん希望をもちろん持って頑張っている先生もいるんですけども、失いかけている方を見ると、信徒の中にはもう伝道してくれるなと、もう新しい人来なくていい、これで十分だって 5,6 人のグループで言っている方もいると、これは本来から筋がずれているでしょう。まあ、でもそう言わせるほどに本当に大変なところです。新潟も日本海ではつながってますが、北陸とは全然違います。私が新学生の時に松島というね、石川県のところに行った時、本当にお線香の匂いがしたぐらいのような、本当にこう際立ったところです。しかし主はどこにあっても主です。困難なところにこそ主は栄光をもたらしてくださると、まあ、そういった意味で今年の中には、ユースのメンバーたち、 CA のメンバーたちに北陸に行っていただいて、セレブレーションをやってもらって、共に交流を広げて、短期ではなくて5年10年の目で、やっていきたいなとも思っています。今全国の CA の方々が年に1回ですが、北陸のその松島教会で、賛美セレブレーションをしているんですね。みんなバラ、最初の年は誰もいなかったんですよ、総学者は。政界やっても教区で総学者を賄えないと、 でも2年やった中で若い方々が総学をやりたいと言い出して、去年は富山の小矢部というところ、一番新潟に近いところなんですけどね、失礼、黒部ですね、黒部ダム、黒部のところでユースのセレブレーションがあると。ですから、まあ、おいおいと皆さんにも分かち合いますけれども、東西南北を出したばっかりにですね、神様はそのように、言われまして、理事長からどこそこの教会に転任したらどうですかとも言われ、いろんなことを言われて、それほどにですね、本当に人がいないんです。有力な教会、ね、これは録音した、地方福音教会センター、池袋にいるセンターにある教会に牧師に行けと、理事長が2回にわたって言いまして、ちょっと考えたりして、東西南北に教会だよな、センターは一番教団でも軸となる教会の一つであります。いや先生、もう私は都会の水が合わないんですけど、いやそんなことはない、人間誰でも馴染めるとか言ってですね。ぜひ皆さん教団のために覚えてください。そのためには月刊センブリもぜひ皆さん購読していただいてですね、情報を、祈りの課題として読んでいただければありがたいと思います。私は偶然はないと信じています。この日本センブリ教団がペンテコステの中で群を抜いた200を超える教会を持っている、これは主の働きのために神はご計画されているんだと。その中で私だけとは言いませんけども、私の教会も主にあって、本当にこの日本の地で主の栄光を見たいと願っているものです。その日を絶やさずに祈っていきたい、取り成し続けていきたいと願うのです。お祈りいたします。一言祈りいたします。そして10分ぐらいご一緒に祈りましょう。愛する神様、あなたの皆を称えます。どうぞ私たちはこのイザヤ書の時代の中において、神は明確に語られました。もちろん愛の方、私の罪のためにイエス・キリストを十字架につけられた、愛以外ないのです。しかし一方では悔いる者と悔い改める者、あなた方と呼ばれる民と私のしもべと呼ばれる民、その境目は従順であるか忠実であるかです。私の中には人間的な分類ではなくて、一人の人間の中にも不従順な自分がいますし、霊的傲慢さを持って自分もいます。どうぞ主よ、聖書の御言葉を通し、あるいはメッセージを通し、自分自身が今どのような霊的な状態にいるのかを知ることができるように、知ったならば、そしてあなたの民へとさらに近づいてまいります。この教会も神様、果たして今主の御心に沿った生き方をしているのか、教会としても吟味しなければなりません。どうぞ主よ、私たちに主の道が示されてまいります。主よ、一人一人を豊かに導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。ご一緒に祈りましょう。ハレルヤ、神様あなたの前に導いてくださることを感謝します。ハレルヤ、聖なる神様、どうぞ豊かに豊かにあなたの前に導いてくださることを感謝します。ハレルヤ、あなたの栄光がもたらされてまいります。どうぞ豊かに主を導いてくださいます。記されています。歴史の中においてはイスラエルは滅んでまいりました。それは神に対して反逆をしたからです。この地上から一切なくなりました。しかし神はイスラエルの民をもう一度呼び戻すと言われる中において、今から約70年前に突如としてイスラエルができたのです。神の約束されたことは果たせるのです。どうぞ私たちも神はあなたの前において見捨てられるよう正しながら、ああ神様、私たちはあなた方と言われるような民ではなくて、私のしもべたちと呼ばれる民に変えられたいのです。どうぞしよう、ああ私たちは霊的マナがなければ満たされないように、ああ神様、あらゆるものを持っています。自分の趣味や教養や、あるいは無視的なもの、 そのようなものを持って私のお腹を満たそうとしています。しかし神様、それらを持って私の人間は満たされることはいけないのです。なぜなら神はそのように私を作りになれたからです。どうぞ神様、あなたがいただく日々の糧をなければ私は生きられません。どうぞ神様、あなたのマナが私には必要です。読んで終わりではない。読むことによって私の血に変え、肉に変えていかなければなりません。どうぞ神様、御言葉に沿うものとして、御言葉に生きるものとして、いよいよ豊かに神様が導いてくださるようにお願いいたします。主よ、どうぞお願いいたします。一人一人が、ああ神様、甘い草の中に身を守るつもりとなりますように。主よ、どうぞ実するものとして、お願いいたします。あなたの皆が崇められると栄光が得られる。誰よりもあなたを前にして褒めたいものであるために、 最後に皆様のうちに豊かな祝福ありますことを祈ります。愛する天のお父様、あなたは神の栄光の宿る場所として教会を定められ、その教会を通して私のしもべたちと呼ばれる者たちを選び出してくださっていることを感謝いたします。どうかいつまでも私たちはあなたのしもべであり続けたいと願っています。御霊よ、私たちを正しく導いてくださるよ。仰ぎ声願わくは、全能の父なる神の愛、子である我らの主イエス・キリストの恵み、さらにご聖霊の豊かなる交わりと導きが、ここに座れたすべての方々のうちに豊かに、そして常しえまでも伴いますように。アーメン。どうぞ。